皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は11月10日ですね。広岡社長、この1週間いかがお過ごしでしたか？
はい、どうも皆さんこんにちは。どうもありがとうございます。秋の紅葉が綺麗になってきました。今信楽はすごく綺麗です。いつもお世話になってます。 ありがとうございます。
信楽も紅葉いい、
今最高、
はい、そうなんだ。もうちょっと後かと思ったら、意外と早い。
いや、今ですよ。
今ですか？
すごく綺麗。赤と黄色がね、うん、すごく鮮明に出てますよ今年。
見に行きたいな。いや、ね、社長もお気づきだと思うんですけど、今年この10月ぐらいからどんどん観光客増えてるじゃないですか。
そうですよ ね、はい、
もうインバウンドもね結構戻ってきてるし、はい、まあ、日本人も多いよね本当に。
そう、ここもね、今のねこの放送局の時も、車の中からね、皆さんね外国の人が写真撮ってる人多かった、
あ、そうそう、
インバウンドの人ね、外国の人
やっぱり紅葉シーズンに入ってからますますね、はい、多いっていうか、この間も友人が東京から来たけど、やっぱりホテルがね外国人でいっぱい出してた。
かなり入ってきたでしょ、
うん、そうなの、
ね、詰まってますよ ね、
まだ
俺はいいことですねこれ。
そうそうそう、いや、いいことですよ、はい、だから飲食店もやっぱり観光客よく見るし、はい、やっぱりほら寂しかった、ね、時が多かったから この2年ね、はい、だからやっぱ流行ってる。
取り戻してくださいよ皆さん、この3年分
も社長も取り戻してるんじゃない、なんか顔ニコニコじゃないですか。
あ、僕ね、あのお客さんたち言う、あのね、うん、やっと来れたって、
あ、
もうね全く食べたかったんやって、ほんまに3年来れへんかったっていうお客さん声多い。
そうなのね、
はい、やっぱり常連さんの中でも、
うん、
もうやっと来れたって言って、もう来たくてしょうがなかったって、うん、はい、
でもそれなんていうの、ほら普通にね、なんとなく出てた人もいたけど、それなり、はい、やっぱりずっと気をつけてた人も多かったんだよね。
そうそう、我慢してた人が多いんですよ。
多いんだよねやっぱりね、はい、
もちろんね、うん、お店に来てくれた人も多かったですよ、うん、ありがたかったしね、うん、この2年間ね、うん、でこれでもやっぱりその声聞くとね、うん、かなり家で我慢してた人がやっぱり多かったよなって思いますね。自粛
してたんだよねやっぱりね、はい、うん、
かなりは多いですもんやっぱり。
ああ、そうか、
はい、
だからニコニコなんだ、
ね、いやいやいや皆さん飲食店は取り戻しましょう言うて元気を取り戻しましょう。
まあちょっとね、俺もまだ、ね、はい、紅葉を見に行ってないんだけどさ、その、はい、やっぱりそのうちっていうとどんどん終わっちゃうからね。
紅葉はね見に行った方がいいですよ、うん、気がついたらなくなってますからね。
そうなんだよね、
はい、僕はね信楽のね、うん、そのいつも車で走る景色が大好きなんですよ、うん、本当になんていうか本当に赤と黄色が綺麗ですね。最高ですね。
やっぱりそういうの聞くとちょっと行かなきゃなと思うよな、はい、
ま、なんかね、うん、お月さんも夜はお月さんも綺麗なんですよ。
あ、綺麗ですよね、はい、このところほら晴れの日が多いじゃないですか、はい、だからなんか空もすごくね、
そうなんですよ、青い空が多いでしょ、
ね、
だから、
ね、
そうなの星も綺麗なら
綺麗だよ、ね、
うん、お月さんも綺麗やし、ね、夜は夜で綺麗やし、
うん、
はい、田舎はいいですよ。
あ、ちょっと行かなきゃいけないな
田舎はねまだ全く取れてるんですよ、ね、
まだ、
はい、
へ、
まだ取ってる。もうでもねこれが終盤やと、ほんまの終盤だと思います。
そうですよね、
はい、信楽の松茸とかね、うちの近くの、ね、日野っていうとこあるんですよ。
あ、はいはい、
日野の松茸も
この間なんか、そうそう八百屋に出てた日野さんの松茸。あ、
本当に、
うん、一籠っていうか 2,3 本で7,7 千円だったかな、
はい、うん、そんな高くないんですよ、うん、今、はい、
そうそう、あ、結構あれ日野ってそうなのね、
はい、
そっか、
だいたい鈴鹿山系のね、
うん、
そのだいたい永源寺ってあるんですけど、
はい、
日野の永源寺とかね、で永源寺から土山ってあるんですよ、
はい、
で土山で僕たちが甲賀なんですよ、
はい、
甲賀ね、
で
信楽山のね、
うん、
あたりに松茸で出るんですよ、昔から
昔からね、
はい、
へえ、はい、そうか。でまあ、ちょっと今終盤に入ってきてるから、
そうそう、もう終盤で、2,3 日前も信楽の方が持ってきてくれたんと、うん、で日野の方も持ってきてくれたんと、みんな買わして持ってますから、
うん、
はい、
あ、じゃあみんなそのね松茸取りを食用にしてる人は取れたらその社長のとこに持ってって、
僕とこに持ってくるとすぐ元気に変わるという、う
ん、いいですね
それはみんなもできますよもちろん即元気ですからね
え、結構取ってく量取ってくる人っているの？
あ、いますよ。
へ、
ありますあります。かなり。
あ、そう。
はい。結構取ってきはる人やります。
お、まあその人は知ってるわけ
で、ね。まあね、でもその方はね、うん、山知ってるからです。
そういうことだよね。
はい、出るとこ知ってて、うん、山を知らない人間がいくら山行って も山ってね、うん、広いんですよ。
広いよね。そりゃそうだよ。
そう。足くたくたになって終わりですよ、そんな。 1日歩いても1本見つかりませんからね。
ああ、やっぱあれってよく言うけど、
はい、
家族にも教えないの場所って。
今そのね、うん、おじいちゃんはもう90歳なんですよ。
90歳、
うん、かなり全く持ってきますけど。
それで一人で山入ってるの？
入ってる。でも怖いからって言って、うんうん、爆竹も持っていかれますよ山に。
あ、やっぱり熊対策。
そう、あのなんか鳴るだけのあのピストルみたいなやつあるじゃないですか、はいはい、パンパンって、うん、子供のおもちゃ、うん、あれも持ってるし、
ええ、
であの笛とね、うん、あのなんていうか熊よけの鈴あるじゃないですか、
はいはい、
チャランチリンチャランチリンって、ええ、あれも持ってありますわ。
あ、やっぱり熊怖いもんね。
熊は出ないらしいんですけど、熊、うん、らしきものがいるらしい。いやいや、ほんまほんま。でも、しがらきってさ、熊みたいなおっさんしかおらへんなと僕は思ってんねんけど、おっさんちゃうのかいなの。
でも、その90のおじさんってさ、
はい、
この後、まあ変な話、自分が亡くなる。
今でもね、うん、やっと息子さんに教えてるみたい。
やっとね。
うん。
そっか。
最後の最後に。
それまで教えないわけだ ね、
絶対教えへんだらしいね。
あ、そうなん
だ。今息子にちょっと教えてるんじゃん。それ教えとか長いんで僕言うたんですよ。
そりゃそうだよね、
うん、で元気な時は絶対言わないんかってんけど、
うん、
今もう来年どうなるか分からんでとか言うて、
うん、
今じゃちょっと教えてあるわ。
あ、
さすがに、
うんうんうん、そうだよ。でもそれだってね、本当に突然亡くなったりしたら困っちゃうよね。
そうですね。でも90歳は元気ですよ。
元気だよ。
普通山ね1日歩けませんでよ。ほんまにな
んか90でね、そういう話聞くとちょっと
すごい ね、 ね、ほんまにすごいな、もう僕。
いや、そうなんだ。だから年齢ってね、
はい、
そもそもこの、まあ、社長も60代で、
はい、
まあ、僕もほぼ同じですけど60半ばだけど、はい、60半ばぐらいから人ってすごく変わるじゃないですか。
そうです、
ね、そのずっとな元気で若い人もいれば急に老け込む人ってさ、
いますね。
そう、
どうしてもね、
うん、
家に入ってしまうと老け込んじゃいますよね、
うんうん、
外にね出てる人は案外、
うん、
あの急に老けるようなことはないと思うんですよ。
あ、そう、ね、あ、
周りが見てるから、
か、うん、あ、まあ周り見られてるって意
識することが重要ですよね。周り見てるからね、
重要ですよね。
で、見られてるっていう意識が大事ですよ、
うんうんうん、
でもう見られてると意識なくなったらもうなんていうか、
うん、
まあ、何もしませんよね、
うん、
ヒゲも剃らへんちゃいます男性やったら。
身の回りに気を使わなくなるってあるよね。まあそれとさっき言った体力も外に出てることでね、
はい、
こう維持してるのかもしれない、
ね、
そうそう、
生き生きしてるのとね、
うん、
やっぱり外に出てる人って生きがいがあるじゃないですか、
うん、
仕事っていう、
うん、
男性は特に、
うん、
そういう人はね生き生きしてるけど、
うん、
もうそれをなくしたらね次何しようかなって逆にね奥さんに、うん、はよどっか行っておいで言われてね
いや、この間ね人の紹介で会った人っていうのが100歳なんですよ、
はい、すごいな。
100歳のおばさん、おばさまね、
はい、
で紹介してくれた人は78なんだけど、
はい、
まあその人も元気いいですよ。もう、60超えてから離婚して一人で京都に移住してきた、
はい、女性の人ってでもね、
うん、
元気ですよ。
元気ですね、
はい、
でその78のおばさまも元気だと思ったんですが、
はい、
いや佐久間さんに紹介したい人がいると、
うん、
あのよく行くあのこうまあレジャー施設というか、まあ、あるわけだよねそういう会館が、
はいはい、
でそこで出会った人だけど100歳だっていうわけ。
おーおー。
でね自転車乗ってやってくるってわけ。
すごいな、骨董品やな。
そう、いや骨董品なって言ったら怒られそう。何言ってんですかで、まあ、あの
なんでこ、ね、僕いつも言うんですよ、おばあちゃんと骨董品だけやで値打ち上がんのは来るなって値打ち上がんのはって
まあね、
おじいちゃんは値打ち下がんのかいう話やね
いやそれでね熱心に紹介したいというかあったんですよ近くの喫茶店で、
はいはい、
そしたら本当にね、まあびっくりしましたよ本当に元気いいから、
うん、
まああの耳は遠くなったって言ってもあの補聴器もつけないです
ごいね
話できるし、でまああのすごい若い時苦労してね、
はい、
まあそれでまあやりたいことがすごくあってって言って、
うん、
というのはなんかまあ、もちろん戦争経験してるわけで、
そりゃそうでしょう。
それでご主人がね、
はい、
シベリア抑留で10年ちょっと帰ってこなかったって言うんですよ。でその間みんなも周りの人はね、いやご主人亡くなってるから、
そりゃそう思いますよね、
もう再婚したらどうかとか言われたんだけど、いや、うん、主人は生きている、きっと戻ってくるっつって、
それがすごいな、
うん、それで10年ちょっと待って帰ってきた、
うんうん、
でまあご主人はねシベリアでまあすごい辛い体験して、
はい、
でこれからの人生はまあ儲けもんだっていう形で、やっぱりご主人といろんな好きなことを苦労しながらも、うん、あのやってた。それでそのご主人亡くなってからも今度自分このおばさまね、
はい、
まあ、いろいろやってるんだけど、 一番驚いたのは75からね、
はあ、
三味線習い始めたってわけ。
あ、すごいな、
うん、それでその三味線の先生がね、
はい、
普通75ってみんなやめてくと、
あ、そうやね、
うん、あなたはこれから習おうって面白いっつって、
はい、
で80超えてから囲碁を勉強したり、
ね、囲碁をしたんや、
うん、それで今は一番よくやってるのが卓球だっつってた。
で卓球ね、だんだんハードになっていくね。
そうそうそうそう、それで
普通体動かさへん方に持ってくる、体動かすように持って行ってますよね。
で昨日も70代のおじさんとやってきたとかさ、はい、なんかすごいんだよね、こう聞いてると。
うん、やっぱり体動かすんやな最後は。
うん、それで
その方が元気なんですね、
みたいですね。それで仕事は何やってたんですかって聞いたら、ずっとね裁縫やってたんだって。やっぱり戦後ね、
全然ちゃいますよね。
そうだから裁縫やってたから、やっぱり手先も
器用、手先が器用なんやな。
それでだから来た会った時もね、おしゃれでした、やっぱり身なりが。なんか
なるほど、
やっぱりそういうほら裁縫洋裁やってたから、やっぱり自分で着るものとかね、
っていうかね、
うん、
やっぱりね三味線して囲碁してで卓球してあのね生き方のねセンスがええわ
ね。
やっぱり人間ってセンスが大事、うん、センス。そしたらやっぱりその身なりもセンスがええと思う。
だからいわゆるババ臭いもの着てなかった
り、そうそう、で 出会わなかったもそんな気がします。そ
う
僕は、
だから振ってこう、やっぱり足元っていうか靴見るじゃない、
はい、
そしたらなんかさおしゃれなスニーカー履いてるわけよ。
でしょ、
そう、
だから全然ちゃうと思う、ね、センスが違うね
って。
やっぱり
それで驚くことに一人で住んでるってわけ。
あ、もう自由が好きなんや
で。そうだからもう出歩かないとね、はい、そう、もうさっき社長が言ったようにね、出歩くことが好きで、
はい、
で15分ぐらい離れたところに娘が住んでるんだけど、じゃあお嬢さんと一緒に、いやもう一緒に住むとお互いにね気づかれしちゃうから、
はい、
その回娘はしょっちゅうこう電話かけてきてくれたりするってわけで、娘もお母さん出てた方がいいと外に、
はい、
その方が家にいて死なれたら分かんないから外の方がいいとかって言われて、こう好きに好きなね、
いろんなことをして
はるわけ。そうだからご主人が亡くなる前はご主人と二人の趣味が社交ダンスだったと。
なるほど、センスがええね、またな、ね、生き方のね。
そうなんですよ。
なるほどな。
それでやっぱりそういうほら福祉施設みたいなところに行くとね、
はい、
やっぱり一人でいる人がいるってわけだよね、なんかポツンと、
うん、
そういう人にやっぱりね積極的に声をかけるんだとか
言って。ああ、なるほど。
それでなんかこのキングルなんていうんですか、ぬいぐるみみたい、小さなぬいぐるみみたいな編みぐるみっていうのかな、はい、なんか作ってて、
はい、
必ず会った人にあげるんだって。
なるほど、
どうぞみたいな。そうやってなんかこう友達をね増やしていくみたいなこと言ってましたけども、なんか
楽しんではりますよね。
そう、楽しんでる
生き方を楽しんではりますよね、
うん、だからもうやりたいことがもうたくさんあったから、はい、今は本当にそれでね、
うん、
ずっとやってこれたからっていう。だからまあ死ぬ気はしないみたいな感じだったね、う
ん、やっぱりやりたいことを探さないと面白くないですもんね、
う
ん、
そう、
はい、うちとなんていうか自分が入れていけるようなものを探さないと。
そう、そうなんですよ、
ね、
だからその人の話聞いてると、はい、なんかほらなんか面白いことないかなっていう感じじゃないんだよね、まあ、ありすぎて、うん、
ありすぎて、
そう、はい、まだまだ
今日何しようかなって、
そうそう、そ
もうこれから何しようかなっていう、ね、
そう
多分そう思う、
うん、
時間が逆に時間が足らない、
ね、足らない、そんな感じでしたよ、
はい、
でなんか食事のことも聞いたら、
はい、
やっぱりね風呂上がりのビールが美味しいって言った
あ、お酒は飲ま
ない、飲む、飲む、やっぱりね、それもちゃんと楽しんでんだよね。
なるほど。
ほら、すごく気をなんか健康に気を使いすぎるんじゃなくて、食べたいものがを食べて、
それが大事だと思いますわ、ね。飲みたいものも飲んで、
飲んで、そう、
食べたいものも食べて、
食べると、
はい。
だからまあ理想じゃないけど、はい、こういうね年の取り方ってあるんだなと思ったね。
お酒も飲みたいときは飲んだらええと思うんですよ。
そうそう、そうなんだよね、はい。何でも我慢するよりもね。
ああ、それは良くないと僕、うん、はい。それは絶対良くないですよ。
まあ、でも社長も大体こう好きなことをやってきてるタイプだから、
そう見えるんですか
そう見えるってそうじゃない違うの
やりたいことそうですね、やりたいことやってますね、はい、
でやっぱり
行きたいとこも行くし、
で仕事も好きじゃないですか、やっぱり。
そうなんですよ
ね、
はい、仕事をねやっぱりね、うん、楽しまない、ね、仕事を楽しむっていうことが大事なんです。
まあそれ本当は一番の理想だよな、は
い、仕事が楽しめない人が多いんですよ。
まあ
そうやから苦しくなってくる。
大半の人はそうでしょうね。
そうそうそうそう。
でも考えてみるとね、仕事って1日の3分の1仕事してるわけだからね。
そうなの、ね。男なんか特にね、うん、男性なんかはそうですよ。本当に。
だからそれが楽しめないって辛いよね。
辛いな。でもね、悪いとこばっかり考えるからね、
うん。
悪いとこの中にも絶対いいところはあるんですよ。
あるんだけどね。
そうそう。
でもなかなかさ、いやいや、というのは私の周りでやっぱりこのところね、うん、意外とこう、まあ、20代30代のね、まあ、京都に来て知り合った、まあ、友人というかさいるんだけど、知り合いがやっぱりみんなこうその上司との関係で、
はい、
まあ苦しい、まあ、苦しい思いっていうか鬱になったりとかさ
ありますよね。
多いですね。休職してるとか入院してるって人がいると、はいはい、なんだかなっても何とも言えないね、
うん
うん、まあ仕事なんか僕なんかやっぱり仕事なんか面白がれてきたからよかったなと思うけどさ。
そうやな、うん、面白い。僕はまあ、仕事を楽しんでやってますから、
うん、
やっぱりね、その上下関係とか、うん、今縦社会とかやっぱりいろいろあるじゃないですか、うん、そういうのに挟まれるとね、
うん、
しんどい人は多いと思います。
多いよね、
はい、
だってさ社長はそのでも考えてみると社長って、
はい、
ほら高校を卒業してこう料理人の修行やってた時は、
はい、
ある種の上下関係だったけども、
そうそう、
そこ出てからほとんど一本どっこっていうか。
そうなんですよ。もうそれ以外はねほとんどないんですよ。
ないんですよね、
はい、
その店だって、ま、その後店はずっと任されて
やった。そうそう、任されたから
ねオーナーはいるけど任されたんだ
よ
ね。
そうそう、オーナーいて先輩も 3,4 ヶ月おったから、
うん、
その後、ね、いないんですよ。
いないですよね、ずっと。
そうそう、 3,4 ヶ月は大概ね社会の下におってんけど気がついたらおらへんようになるんです気がついたらいないよ。気がついたら上になってるんですよ。
そう
です。で会社入ったでしょ、
うん、
で僕会社入ってペーペーなんですよ実はね、うんうん、で気がついたら 社長亡くなってて自分が社長になってて本当に急に
だからそうなんだ、考えてみると社長そうなんだよね、
はい、
あんまりこの上にいる組織の中で、
はい、
このペーペーでやってたことってほとんどないんだよね。そうそう、
ペーペーからね、不思議なんやけどペーペーからいきなり上になって、一番上になって急にポーンって上になって、真ん中がないね僕の場合、ね、
まあそうだよね、
はい、本当に、
うん、まあそれにねこう今のね魚松の前身となるようなことだって最初はね、はい、こう呼ばれてやるけど、もうほとんど途中から一人で、
そうですね、
スーパーだって全部やってたわけだもんね。
そうなんですね。
まあ、苦しい思いしてたけども、その苦しいのは全部自分のせいでやってたわけだもんね。
まあそりゃそうですよね。
まあ、よく言うなんか理不尽な上司がいるとか、
そういうのはないです
よ。ないんだよね、
うん、だからペーペーはペーペーなんですよ、
うん、
ペーペーの仕事はずっとやってきたんですよ、
うん、
ところがペーペーから気がついたらいきなりトップになってるんですよ、
うんうん、
これがまた不思議でね、
うん、
はい、
まあ、だから そこはきっとね、
はい、
ほら僕はまあ一応サラリーマンというかさ20年ぐらいやってきたから、はい、そのね、上下関係とかそういうのは分かるけど、まあ、比較的そういうのは薄い会社ではあったけどね、
はい、
でもやっぱりそのほとんどの人生の大半を、ね、組織じゃないところで
そうですよね、
そういたっていうのはやっぱりちょっとさ特殊だよね。
特殊やね、
うん、
気がついた上にいいんやもん。なんや特殊やね。
特殊だよそれは。
不思議や、自分のね、うん、言い方で僕もたまに思うんですよ、うん、俺っていきなり下からポンと上上がってしもてるよなみたいな
だからその特殊だからさ、
はい、
なかなかほら組織での
悩
みのっていうのは、
そう言われてもね、うん、でもねその組織っていうのを勉強しなきゃあんなって僕は自分の中で思ったんですよ、
うんうん、
組織ってやっぱり知らんから、
うん、
人これからね会社組織にするのに、
うん、
組織分からへんだ意味ないわ思ってね、
うんうん、
僕ね課長島耕作って知りません？
知ってますよもちろん。
あの本漫画ずっと読んでたんですよ
あんなもん読んでもいやこんなこと言っちゃいけない
めちゃくちゃ言いますねそれ僕あの本ねずっと読んでましたよ本当に。
いや一応俺ほら漫画読みだからさ
それなりに部長係長ねいや役員さんまで
まあ読んでた。
そう、
まあ、会長まで
社長までなってね
会長
とかね全部読みました僕。
もうあんなの調子いいだけの話じゃないですか、はいいやいやまあね、
はい、
長
い漫画で、ま、でもあの漫画も
いやそれはそうですよ、
はい、うん、若い時からありますもん僕の。
まあだからそれは僕だって知ってますよもちろん。
知ってます、
うん、知ってますよ。だってどれだけ、
はい、
読んできたか。
それこそあそう、
うん、だから
結構ねでもサラリーマンと読んでるんじゃないですか島耕作は。
いやなぜあれサラリーマン読んでるかっていうと、
うん、
サラリーマンの勉強になるんじゃなくて、
うん、
はっきり言うとね、まあ、なんて言うんだろう不満解消だよね。
ああそうなんや。
つまり課長島耕作って、まあ、はっきり言えば、うん、運と調子で生きてる男なんですよ。
あそうそうそうそう。
だからそれを見るとさ、
はい、
自分がそうじゃないわけだよみんなサラリーマンって。
そうなりたいなという理想があるわけよね。
そう もうこんな風に調子よく ね,
ねあ
でもてなんか
ほで 京都行ってね、うん、京都に飛ばされました。だから京都にねあの芸妓さんと仲良く
なったりとかさ、はい、で銀座のママと親しくなっ
て, ママなってね、
あんな、なんかあんな調子のいいのないじゃん。
ないの
ないよ。あれでサラリーマンがこうだと思ったらサラリーマンみんな怒るよ。
あそう僕はサラリーマンってみんなそうなんや。いい生活してるよ。でも行くところにね女性がいてで、ねう
ん、
こんな
もんないじゃん。
これはすごいよ。
でなんかこう干されると思うと必ずさ拾ってくれる人がいるで
しょ。拾ってくれる人がいるんですよ。
はい、まだ調子運と調子で生きている男ですよ、は
い、そうでしょ。
そうですよ。
これすごいな。ずっと読んでたんですよ。これはええわ思ってほんまに。あののりこさんなんか最高やな思って僕。
いやだからやっぱりそれがね、はい、あのまあサラリーマンのね、だからまあある種そのもう一つのサラリーマンの理想っていうのは、
はい、
釣りバカ西でしょうね。
あ
浜ちゃんね。
浜ちゃんね、
うん、あれも別に島耕作とは真逆で出世は望んでないけども、
はいはいはい、
そういう人柄で、ああいったほらスーさんとかね、
はい、
あの親しくなるわけじゃないですか、はい、プライベートで。でなんかこうストレスフリーの人じゃないですか、はい、浜ちゃん。
だから浜ちゃんとスーさんはね、
そう
もうすごいよねあのコンビは、
ね
はい、
でもそれが一つのサラリーマンのもう一つの理想形だよね。それ出世なんか考えない。
大会社の会長ですからね。
そう
建設会社の
そう、はい、だから会社ではペーペーでも、はい、プライベートではねっていうね、は
い、楽しくやろうと。
だからねサラリーマンってほら出世を目指すか、
はい、
それかもうそういうの関係なく、
うん、
あのプライベートを充実させたいかってどっちかになると思うよね。
なるほど。
そうするとあまああの社長は広岡社長はそういう組織なかったかもしれないけどやっぱり40代になってくると見えてくるのよサラリーマンって大きな組織にいると。
そうなんかな。
あ大体あのほら
肩叩きって言われます、
うんまあ、肩叩きよりも出世がもうここで止まるというかもうこれ以上いかないなって見えてくるわけよ。
見えてくるのあれ。
あ見えてくる見えてくる。それはそうです。組織ってそうですよ。いきなり40までですよ、平だった人がいきなり部長になるってことはないわけだから、その時点ですでにほら振り落としの競争があるから。
なるほど。
例えば30代で
そこで一挙に減らされるんやもんな。
そうそう。でどんどんどんどんこうそうするとあここで部長になれなかったら俺はもうないなってなるし、で部長になれば今度役員だなって、で部長の中でも役員に行くやつ行かないやつって出てくるわけでしょ、
うん、
そうやってやっぱり見えてくるんだよね。
なるほど。
そうするとそこでもう出世を諦めて、ね、プライベート人生を充実させるか、
はいはい、
なんか諦めきれずになんかしがみついてるかってそうなってくるよね。
なるほどね、うん、
だからそこはサラリーマンのさ結構シビアなとこ、
まあ、でもな日本の9割はサラリーマンですからね。
そうですよ
ね、
うん、だから
そのサラリーマンが日本をね、
うん、
動かしてくれてるわけですからね。原動してるだけです。原動力ですか。
でもやっぱりある人がね有名な有名ってかある人がちょっと書いてたんだけど、
はい、
要するに何千人の組織の社長、ね、サラリーマン社長よりも一人でやっているね、
うん、
例えば5人ぐらいの会社の社長でもその5人ぐらいの会社の社長の方が本当はすごいし偉いって言ってますよね、
はい、そうなんですかね、
うん、やっぱりサラリーマン社長ってさ、
はい、
なんていうんですか自分で作ったわけじゃないじゃん。
まあ、それはまあそうですね。
そう、はい、なんとなくこうさっき言った出世競争でなっちゃった人が多いのよ、
は
い
は
い、そうするとそういう人ってやっぱりその
地位組織の社長ですからね。
そうでその地位を求めてここに来た人だから ね、うん、それよりも自分で
中小企業の社長はほんまの社長さんやからね。
そうおっしゃる通り自分で作ってきたわけ
じゃないですか、はい、自分で作って。あのね僕ねよく聞かれるんですよ、
うん、
社長の仕事って何ですの言うて、うん、え何を考えたの社長の仕事はねって一つだけあるんですよって、うんうん、それはね会社を潰さないこと、
うん、
会社を潰さへんのが社長の仕事って言って、
うんうんうん、
その通りでしょ、
ね、そう
中小企業の社長ってだからそんだけのものを背負ってるんですよ、ね、
そう、
はい、でも大企業の社長って潰れへんからへっちゃらやわね、
うん、それにほらさっき言ったようになんかこう要するにその地位を求めてそこまで行った人たちだから、
はい、
やっぱり何かをね自分でそこまで作り上げてきたってものはないと思う、
ね、ないね、
うん、
もう年季がしたらもうまた辞めますよみたいな感じやもんね。
そうそうそうそう、
はい、
それはね、うん、まあだから別にねこれ大会社の社長の悪口じゃなくて
それはないですよ。それはないと思います。
でも、
はい、
あの本質はそういうとこだよね。
そうですね、
うんはい、と思いますよ。だからまあ社長もねさっき組織にだが組織にないってのは逆に面白くてで自分で作り上げてきたわけだからさ。
そう、まあ、楽しんでますよね僕は、
う
ん、
そう、
はい、
だから一方でそういうね、はい、役所とか大きな会社のさ組織にいるわ、ね、ちょっと悩む若い人たちに やっぱりさ、相談されたりするとやっぱりなかなか自分でもどう答えていいか難しいなと思いますよ。
あ、なるほど。
だから面白いとこもあるんじゃないのって言っても、そうならないか悩んでるわけじゃない。
そりゃそうですよね。 そんなんやったら悩みませんわって言われて終わりやで。そうそうそうそ
れ。ね、面白がれよって言っても、いや面白がれないか困るんですとかさ。
まあでもね、いろんなね、あのなんていうか、いろんな部分の中にもね、美しいものは絶対あると思うんですけどね、一つは。
だから僕はね、最近思うのは、はい、やめたきゃやめてもいいと思ってるわけ、若いじゃん、うん、つまりやり直し聞くじゃないですか、
はい、
いやいややって30、40まで行ってね、もう我慢できない、
時間を我慢するよりも、
そうそうそう、はい、そうなの、
時間が無駄ですよね。
そう、
無駄って言うたら失礼やけど、
いやだと思うよ、若い。だからその代わりそのね、経済的に苦労するかもしれないけど、それはちゃんと受け入れて、はい、嫌な仕事やって病んでってさ、
はい、
やっぱり
体壊したら意味ないわね。
それに、まあ、まあ一番良くないのはね、こう自分でね、自死してしまうみたいな、
全然面白くないよね。
そこまで追い込まれちゃうとね、
一番世の中で大切なのはお金じゃなくて時間ですからね。
そう、
その時間がもったいないわ。
誰にも平等にあるもんね、
はい、
時間だけはね。
そうですよ、僕は一番そう思ってるんですよ。だから残された人生の時間をやね、うん、どうやって楽しく過ごすかって僕はそれは考えて
うはうはだよもんね今ね、いろいろとお客さん来すぎて、
はい、いやそんなことはない、そんなことはない。今暇ない暇ありません。ゼロの暇あったんですよ、ほんまに。この3年間、
まあそれは
2日連続ゼロいう暇ありましたから ね、どうすんねえこれ、これどうしようもなさそう、まあ、
そこまで腐らずにね、
はい、
やってきたっていうことだもんね。
そう、誰も一人も辞めてませんからね、
うん、
それがありがたいでしょ。
そうですよね、はい、だからそれは確かにね、その飲食店が今ここに来てさ、はい、客が戻ってきても従業員確保できないって困ってる子多いもんね。
いや、うちはもうね、誰も辞めてないから、
うん、
はい、それはこの代わりね、うん、どんだけ赤字出たかいやほんまにこの3年でどんだけ赤字出したかも
いやいや、でもそれだからちゃんと従業員も残ってるわけだしね。
まあね、
うん、
だってありがたいことです ね、
あのホテルだってやっぱりレイオフしたりさ、一時解雇したりしたから戻ってきてないっていうもんね、従業員がね。
なるほど。
だから客が今言ったように戻ってきても飲食店同様その稼働できないから部屋が全部埋められないっていうね、
はい、あ、そういうことやな。
そうそうそうそう、
メンテが間に合わへん、
間に合わないから、だからせっかく部屋が空いているのに入れることができないっていうホテルも。
そうやな、急に人確保できへんからね。
できない、
うん、なるほどな、
うん、だから そこがね本当に難しい、ね、
今まで 20% がいきなり60になってもできへんもんね。
できない、できない。
そらそうやね、
で全部ホテル埋めても従業員がいないんだからね。
そらそうやね、
うん、スタッフがいないのに部屋をね。
確かにね、
だから旅館なんかもそうみたいね。
なるほど、
うん、いやなんかこんな話してきたらそろそろ時間になってき
ちゃった。一瞬に30分早いな、もう。
いやまあでも
マジですか、
もうそうね、早いな、
早い、もう1年終わっちゃいますよこれ。どうしますか、1年の抱負として何もできなかったという。
いやまあでもまた来週伺いたいなと思うんだけど、ほら、はい、関東のね、
はい、
埼玉と千葉で展開したさ、
なんとかなんとかね、うん、軌道に乗りつつ頑張ってますよ。
じゃあまあ来週はそのあたりちょっと詳しく聞こうかな。
はい、はい、
なんかね、社長の表情見てるとなんかうまくいってそうだから。
いやぼちぼちなんです、僕マイペースなんですよ、いつもいつもこんな感じなんですよ、私マイペース。
ほんまかいな、
ほんま
いやでもそうやって、はい、やっぱりね、元気な社長の顔を、ね、拝見してるとこちらもなんか
元気に生きた方が得じゃないですか。
はい、まあ、皆さん来週もね、本当またここで会いたいと思いますので、
はい、今週もまたね、皆さんいいことありますよ、
楽しい
1週間をどうぞ。
どうもさようなら。